解体のフェイストゥーフェイスで勉強してるアキコさん、
はい、
あのお話しする機会を得たのでフィリピン留学の感想を聞きたいんですけど、
はい、
なんかいっぱい経験してるんですよね。
そうですね。もう3個目になります。3つ目、
はい、1個目が
1個目がフィリピン、クラークの近くの CIP
で、CIP、
で、はい、次が CNE1
タラク、
タラクで今ここですね、互い大のフェイストゥーフェイスです。
それ一番最初はいつですか？その最初の
一番最初は去年の6月ですね。
もう1年以上前。
もう1年以上前になりますね。早い。
それなんでフィリピン留学しようと思ったんですか？
それも最初は友人の勧めで、アメリカに行こうとしてたら、まあ、お金ももったいないし、フィリピン人の先生の方が教えるのがうまいらしいって。
その友人はフィリピン留学を経験してたんですか？
してないんですよ。
してないのにフィリピン進めてくるんですか？
まあいいらしいよ。
あ、そうなんですか。
それで、まあ私行くんだっていう話を聞いて、あ、じゃあ私もじゃあ先に3ヶ月行ってからアメリカ行こうかなと思って行ったら、まあ思った以上に自分ができなかったので。
あ、じゃあフィリピンでちょっと勉強してからアメリカ留学しようと思った。
はい。
最初はアメリカだけで勉強しようと思ったけど、その前にちょっと鳴らしていこうと思って。
ザラッとやっていこうかと。
で、はい、来たら、思ったよりできなかった。
思ったよりもできなくて、自習も必要だし、
そうですね、
まあ、思った先生とも喋んないとと思って、
はいはいはい。
延長して、延長したら、もっと他の学校にも行ってみたくなって、
はい、
まあ CNE1 の方に。
じゃあ3ヶ月によってやったのを延長して何ヶ月にしたんですか？
計で、7ヶ月ぐらいですかね。8ヶ月近いと思います。はい。
でそもそもなんでアメリカ留学しようと思ったんですか？
それはですね、もともと私の家族が、私以外みんな英語ができるんですよ。みんなニューヨークに住んでたことがあるので。
あ、でも住んでなかったんですか？
私は住んでなくて、
うんうん、
で、まあ、羨ましいというか、ね、ちょっと悔しさもあって、
はいはいはい、
私もニューヨークに住もうと思ってたんですけど、
あ、だからアメリカ。
だからまあニューヨーク行こうと思っていたんですけど、まあ気が変わって、
フィリピンに。じゃあ仕事で必要ってわけじゃないんですね。
仕事はこれから就職インドネシアの方にしようと思っているので、
はいはい、
うん、必要になってくるから今はトイックとかも、まあ、勉強、はい、してはいます。
トイックのスコアがなかなかのものが大きくました。
いや、860点です。
それ最初はフィリピン来た時は何点やったんですか？は
い、受けたことなくて、で、フィリピン来てから一番最初に受けたので600何点かだったんですよね。
それはもう来てからだいぶ経ってからなんですよね。
来てだいぶ経ってから、まあ、何も勉強せず受けて600プラス670、あ、違う、685です。
へえ、はい、で目標900何点なんでしょう？
今目標は950ですね。
それ僕分からないけど多分高い目標ですよね。
満点で990なので、
はい、
そうですね、
ほぼ満点ですもんね。
もうまあまあまあいい点を取りたいと。
フィリピン来た時の英語力ってどんな感じだったんですか？
フィリピン来た時の英語力は正直あんまり良くなかったと思うんですけど、周りの人は結構すごい初級のもうレベルだった、中1のおさらいからみたいな人も多かったので、はいはい、それと比べたらまあちょっと良かったですかね。
か、旅行で会話とかはちょっと
は
でき
る。旅行の会話ぐらいは、お店の人との会話とかは困らない程度の。
あ、そうなんですね。じゃあまあ超初級じゃなかったですね。
うん、まあ初級のちょい毛が生えたぐらいの感じです。
で、アメリカ留学とね、フィリピン留学をまあちょっと検討したわけでしょ。
はい。
ちょっとやっぱり圧倒的にフィリピンの方が安かったんですか？
安かったですし、質がいいというか、勉強にやっぱり集中できるので、
うん、
多分私の周りの人でニューヨークに行った人が半年後、あれ？半年後にどうなってたかっていうのと、今の自分を比べる、まあ私がここで半年過ごした部分を比べると、
うん、
多分全然伸びが違うと思います。
それはマンツーマンやからですか？
そうですね。やっぱりもう積極的じゃない人とかだと基本的にグループクラスだから喋れなくて恥ずかしくなっちゃって日本人同士で固まっちゃって、
はいはい、よくある話ですね。
そうなんですよね。もうそれがすごいもうよく聞いてたので。
それ前のじゃあ友人でそういう経験をされた人がポツポツいるんですか？
ポツポツいます。
ああ、うん、なるほどね。だからそういうのも知ってたからフィリピン留学進められて来てみて、
はい、
で来てみてどうだったんですか？イメージ、その抱いてたイメージと来た時のその印象。
来た時のイメージは 最初はあの CIP に入った時は思った以上に田舎に来ちゃったなとは思ったんですよ、はいはい、でも今考えたらそれは全然田舎ではなかったんですけども、
そっちの方がもう圧倒的に田舎ですから
ね。そうですね。でもまあここはいい意味の 田舎といってもまあなんか軽井沢的なイメージなんですけど、
はいはい、まあ、CN1 は田舎ですよね。
そうですね。そうですね、牛とかに囲まれるみたいな。
そうですね、その3つの学校でいうと CIP は一番開けてますね、
はい、CIP はそうですね。ただまあ着いた時に何か鶏の声とこう、はいはい、馬糞じゃなくて何だろう、はいはい、こう土の何だろう匂いとかして、はい、ここが学校なのかっていう第一印象はありました。
初ア
ジア、初アジアは初じゃないです。タイとかマレーシアは行ったことあったんですけど、韓国とか。
でもその学校はちょっと予想以上に、
予想以上にこのレンガを積み立てて、はいはい、この建設しているのかな、はい、みたいなのが、はい、
建物とか
ちょっと、はい、びっくりはしました。
うん、でも別にそれはあの許容範囲だったんです、
ね、全然。ただ思ってたのとちょっと違ったかなと思いました。あのクラークの中にあるって聞いてたので、実際アンヘレスでちょっと違う、
はいはいはい、
ところだって、はい、でもすごい便利なところだったので住んでみたら良かったです。
うーん、授業はもうすぐにその、はい、なんていうかな、適用できたんですか、そのマンツーマン授業。
そうですね、 CIP はフィリピン人の先生のマンツーマンが3、4コマと、うんうん、ネイティブのマンツーマンが2コマと、グループクラスが1コマ2コマ。
グループで何人ぐらいなんですか。
グループ日によるというか時期によって、
めっちゃ多い時もあるんです
か。めっちゃ多い時はもう10人超えとかになっちゃって、
10人超えになっちゃう、
ね、たまにですけど、でそれで嫌だなと思って変えたりすることもできますし、うんうん、逆に2人とかになっちゃう時も、
あ、そんなこともあるん
ですね。はい、お得なパターンですね。
2人ぐらいはいいですよね、2、3人っていうのは。
そうです、2、3人は全然喋る機会も多いのでよかったです。
延長して7ヶ月もやったんですね。
そうですね、
それクラークが居心地よかったんですか。
クラークも居心地よかったですし、まあ、あの周りの人とかいろいろ環境に恵まれてたので、
人とかそうなんや、
はい、ちょっとそうですね、学校のご飯は正直そんな美味しくなかったんですけど、はいはいはい、レストランが周りに
結構いっぱいありますよね、
はい、あるので。
フィリピンだけじゃなくていろんな国の料理がある
んですね。そうなんですよ、だから、まあ、出かけて食べ歩いて、はい、食べ歩いて、まあ、まあそうですね。環境は良かったです。
7ヶ月もやると誰で来ないですか。
そうなんですよ、だから結局次の学校に行った時は、行く時に私はもっと自習しないといけないと思って、文法とかをもう徹底的にやろうって思って、うんうん、次行った先では授業を1日4時間にしたんですね。で自習しようと思って、うんうん、でも結果、まあ、だらけてくるので、うんうんうん、自習の時間そこまでいらなかったから、もう1コマぐらい増やしたらよかったなと思って、一番最後の2週間だけ6時間にしました、
はいはい、
そしたらやっぱ良かったですね。
まあ、授業外で予習復習ってすごい大切だけど、それできる人とできない人がいるんですよね。
そうですね、あまり自習時間がありすぎても逆にやらなくなっちゃう。
それはそれでだれる
なと思いました。
僕は一つの学校で7ヶ月って結構長いから、あんまりイメージできないんですよ、そんな、うん、僕は多分できない。なんか、
はい、そうですね、う
ん、でもそんな長い人は結構いるんですか、 CIP って。
あ、私は最初4ヶ月ぐらい CIP で、その後の3ヶ月を、うん、CN1 で過ごしたので。
あ、そういうことか、7ヶ月が一つじゃないですね、はい、4ヶ月3ヶ月ない
4ヶ月3ヶ月です、は
いはいはい。まあそうか、それぐらいなら
それでもちょっとだれ
ます。最後の方はだれます
ね、はい、
それでもどうしようもないな、あれは。
一回日本に帰って勉強とかして、もう一回来るみたいな方がシャキッといい、ね、はい、モチベーションが
またリセットされる、
はい、かな
って。CIP で、CIP で勉強した時に、
はい、
あ、違うわ、そもそも、はい、その友達に紹介されてフィリピンと思った時に、
はい、
なんで CIP でした。
それはもうエージェントの、いや、エージェントが進めてきたからとかじゃなくて、そのエージェントがこう出してるじゃないですか、この島にはこういうところがあってみたいなの、あれを全部、まあ、バーッと見て、もう思い当たるところ全部見て、もう検討して、なんかその日本人の比率と韓国人の比率とか、そういうのとか、あと住環境的にこう安全なところとか、そういうのを全部考えて 絞った結果 CIP に
入力やった
ね。そうなんですよね、うん、でもう決めてからあのエージェントに電話して
申し込んでもらった。
はい、申し込んでもらいました。
それはあのサイトから申し込めないんですか、CIP で直接。
CIP はそうですね、多分電話、あ、でもしたんですよ。結局私すごくあの疑い深いので、はい、あの申し込んでお金払った後にも、はい、ちゃんとそれが向こうに行ってるのかなとか、
はいはい、
すっごいちっちゃいエージェントにしたんですよ。
ああそうか、それ心配ですよね、
はい、
小さなエージェントのお金払って、うん、それとほんまにやってくれるのかと。
本当かなって。でも電話で話した感じすごく感じのいい人だったんで、はいはい、大丈夫かなと思いつつ、
はいはい、
まあ、あの母が英語できるので頼んで、
はいはい、
先生に、私が行く、あの先生というか事務所に、はい、私が行く予定になってるのか、
はいはい、
確認してって言ってしてもらって。
そっか、じゃあ自分で決めてからもうエージェントに、この学校でお願いしますっていう申し込みの仕方をした。
そうですね、珍しかったと思います。
いや珍しいですよね。
もう決まってますんでみたいな。
それはだからお金を、はい、持っていくのが嫌だったと。
そうですね、大金を持って行って空港で何かあったらと思って。
学校はほとんど現地現金払いだから。
そうなんですね。
エージェントだったら事前に銀行で払えるから、
うん、はい、振り込めるからと思って。
なるほど。でそれで CIP で、
はい、
まあ、その4ヶ月で上達は感じれたんですよね。
そうですね、結構上達したなと思いました。
うん、どれぐらいの期間でそういう感じてきたんですか。
だいたい3ヶ月目の終わりぐらいだから、まあ、4ヶ月目に突入したぐらいの時ですかね。
最後の方で自分で喋れてるなとか聞き取れてるなと思ったのか。
そうですね、うん、先生にも言われました。
あのよくなってる。
ネイティブの先生に、うん、かなり変わったような気がする
そうなんや
言われて、ほう、私も最近ちょっと思うみたいな
そうか。でもそれでもう4ヶ月が経過して、
はい、
で、 まあ、でも全体的にちょっと慣れてきたから環境を変えようかなと思って。
あのそうですね、それもそういうわけでもなくて。
元々予定してたのか4ヶ月って。
一番最初はもう3ヶ月で日本帰る、
そうか
そしてアメリカへと思ってたんですけど、まあ、来てみて自分のあまりのできなさと、あと大学生の男の子に、うんうん、フィリピン留学はあの3ヶ月じゃ足んないっすって言われて、4ヶ月が理想、4ヶ月以上が理想だと思いますって言われて。
そうなんや。
そっかと思って。まあ確かにアメリカに4ヶ月行ったよって言ったって、なんかそんなんじゃ伸びるわけないじゃんってこう普通に思うのに、なぜかフィリピンだとマンツーだから勝手にすごい伸びるって思ってるから十分だろうって思ったけど、やっぱり4ヶ月、まあその子は最初は半年は本当は必要だと思いますねみたいな感じで言ってきたんですけど、まあとりあえず4ヶ月にしてみようと思って。
あ、じゃあ1ヶ月延長したんですね。
はい、延長して、でさらに違う人から口コミで CN 今いいよって聞いて。
学校で聞いたんですか。
そうですね、学校で。そういう人多いと思います。
学校を転々と移動してる人
ね。転々としたりとか、逆に1校を何回も来るみたいな。
あ、いますよね。
いますね、
大好きな人ね。
うん、います。
あ、そうか。じゃあ4ヶ月、1ヶ月延ばして、
はい、
でそれでもうさらに帰国せず別の学校を見てみようと思った時に、いい噂を知らん、いいよって聞いて決めた、
ね、本当はもう帰るか、もうちょっと延長しようかなって思ったんですけど、うん、そうですね、まあそこがいいって聞いたので
見てみたくなった、
ね、見てみようということで。
で、クラークからバスで2時間ぐらい来たの、はい、ターラックに
行ったんです
よね。
実際ターラックではなく、もうちょっとターラックから1時間ぐらい離れて
ターラックはまだ街ですからね、
はい、
で行ってみた時の印象はどうだったんですか、 CN1最初の印象
は正直あんまり良くなく、あの田舎すぎる、
はい、
何もない
道路の中にポツンってある、
はい、で大丈夫かなって思いつつ、まあでも目の前にすごいあのレストランというか、
レストラン、
サリサリとレストランの間ぐらいのがあるよ
って。サリサリですけどね、あれは。
まあ、まあ、でもご飯が、
生姜
焼きとかが出てくる。
え、あ、そうか、今そうなってるんです。あれ、僕は2年前なかったんですよ。
あ、そうなんです
か。2年前はあれあったんですけど、はい、あそこに日本語のメニューなかったんですよ。
なんかベブスって言うんですけど、ベブスのオーナーさんというか、まあ、
はいはい、
リコさんという、
はいはい、
人がですね、
はい、
生徒さんからリクエストもらって、教えてもらって、
はいはいはい、
作り出したって言ってます。
それはもう、この、歴史があるなと思って行って、日本語のメニューあった時びっくりしました。今年
そうですよね。
じゃあみんなあそこで食べるんですか。
結構な頻度で、先生とかも昼間とかも行ってますね。
そうなんや、
うん、安いですし。ただそこに初め行った 行ったんですよ。着いてからすぐ荷物置いて、
うん、
あの友達とみんなで送ってくれたので、わざわざ、うんうんうん、行ったらなぜかビールがぬるくて、
うん、
炭酸が抜けてたんですね。でそれを飲んだ時に私はここで3ヶ月も暮らせないよみたいになってビールも飲めないとか言ってたんですけど、結局まあ過ごせました。普通に
そこに3ヶ月でしたっけ。
3ヶ月、はい。
それは最初から3ヶ月予定して行ったんですか。
はい。
でその時にはもう、まあ、多少レベル上がってるわけですよね。
そうですね。
で、まあ、環境はちょっと田舎だったけど、
はい、
施設、あ、まあどうなのかな、授業とかはどうやったんですか。
授業は
何取ったんですか。グループとか。
グループは取ってないです。
あ、じゃあもうマンツーマンだけ。
マンツーマンのスピーキングを2人先生で、
うん、あ、そうか、授業数減らしたらみたいな。
そうなんですよ。で、あそこは1コマが2時間というか、
うんうん、
まあ、50分、ね、50分なので、はい、2人、
うん、で、自習があんまり思ったようにできなかった。
思った以上にできなくて、もずっと部屋で映画などを見ながら
一人では
い。
あ、そうなんですか。
まあ、友達と見たりもしましたし、
うんうん、
自分でこうディクテーションじゃないですけど、
うんうん、
こうやったりとかしてました。
授業はどうやったんですか。
授業は、先生によると思います。片方の先生すごい良かったんですけども、うん、片方の先生とあんまり合わないなと思って変え続けて、
うん、
落ち着くまでに結構時間がかかって、やっと落ち着いたと思ったら、もう帰国の2週間前とか、はい、それがちょっと、選べないのがちょっと辛いなと思いました。CIP の時は選べたので、
この先生がいいって指名が CIP はできるんですか。
そうですね。空いてる先生が毎週木曜日に張り出されてて、今はどうかわかんないんですけど、
うんうんうん、
で、番号を引いてみんなでも取り合い。
抽選。
抽選です。
あ、そうなんや。
もう誰々が卒業するらしいって聞いたら、取りたい取りたい。
あの先生が開くから。
あの先生開くらしいみたいになる感じですね。
なるほどね。でもわかりやすいですね。人気先生に集まるんですね。
は
い、
そうですね。
シーランで先生選べるんですか。選べないです
ね。シーランは選べない。
変えますって言ったら誰かまた別の人が決められるんですよね。
そうです。
あ、
自然に。
僕も僕3コマやったんで3人の先生でしたけど、
うん、
そうですね、まあ、嫌やったら嫌って言ったら多分誰か空いてる人が当てられるだけですよね、
う
ん、選べない。
そうですね、選べない。
うん、確かにそこは違う、
うん、それがちょっとそこにちょっと
疲れますね。それは
イラッとしました。
まあまあ、合わない人が続くと、うん、
なんか毎回それを毎週やるみたいな。
言うのもしんどいですよね。
なんか私もかえ、それできれば一人の人がいいんだけどっていうのが、まあ、ね、ちょっとありましたね。
なるほどなるほど。で、もうある程度上がってた人が、
はい、
ちょっとその時のレベル分からない。あ、でも入った時のレベル試験とかあるんじゃないですか。
ありました、ありました。
それは何だったんですか。
それはインターミディエイト、なんか中間
です。真ん中のとこ。
はい、真ん中。
卒業の時は。
卒業の時はプレアドです。プレアド
上がってるじゃないですか。
上がったらしいですね。でも、
わかんない。
自分では全然実感してなくて、
うん、
ただその最後のテストとかも、私は全然信用できなかったんですね。なんか、私はそこまで伸びたとは思えないみたいなことを先生に言ってて、
うんうんうん、
でも3回ともスピーキングテストが同じ点数というか、まあ、
プレ
ア
ドバンス、
はい、だったので、
うん、
まあ、そうなのかなって。
うん、僕もね、でもちゃんと勉強もしてないから、上がってるかとかよくわからないんですよ。で、1年前の自分の英語力とかもわからへんし。
忘れますよね。
忘れてでしょ。で、でもここアンジェラいるじゃないですか。
はい。
アンジェラ僕2年前初めてフィリピンに来た時に、1回会ってるから、1ヶ月ぐらい前会った時に、英語喋れるようになってるって言われて、
あ、
そしたらまあ2年越しにちょっと上がってんねんなと思って。でもやっぱわからないですよね。
でも、2年間使ってたらやっぱ上がります
ね。あ、でも僕2年フィリピンにいるわけじゃなくて、僕トータルフィリピンって、4ヶ月ぐらいなんですよ。で、短期をたまに来て、ここもまだ一泊だけやし、
はい、
で、またすぐ日本帰って。で、たまにそんな感じで来るし、ちゃんとこう勉強してないんで、
うんうんうん、
実践で喋ってるだけなんで、そしたら伸びしろなくなってくるじゃないですか。
そうですね。まあ、でも、実際に喋ってたら、伸びてくるとは思うんですけど。
自分のなんか、15パターンぐらいだけで喋ってる気するんですよね。
15パターン
なんとなく、わからないです、大体。
まあでも伝われば。
まあまあまあ、
うんうん。仕事でどうしても必要とかじゃなければ全然十分だと思います。
まあ、まあうん、うん。だからその、案外自分の英語レベルって、こう、客観的に評価しにくいと思うんですけど、
うん、
まあ、CNN の時はその、結果としては上がってたと。だけど、あんまり自分としての自覚はなかったってことなんですか？はい、
そうですね、正直なくて。
うんうん、
だから、 もう一回ちょっとおさらいしたいなーって思ってる時にここができたので、
うん、ああ今年の前半にできましたからね。
はい、もう来たくて。
それはなんでこの学校を知ったんですか？
それはもともと CIP に行った、はい、先生でマシューっていうアメリカ人の先生と、ジュンっていう私同じ時期に勉強してた人が、
はいはい、あ、じゃあここの共同設立者2人とも知り合いなんですか？
はい、知り合いで、でもマシューは本当にもういい先生で、もうみんなもう受けたくてしょうがないみたいな、もう人気講師だったんですけど、うん、私はやっと取れたと思ったら2週間でちょっとマネジメントの方に関わんなきゃいけないからって言ってなくなっちゃったんですよ。
英語先生に時間を費やせなくなっちゃった。
そうなんですよ。なのでもう悲しくて、もう一回受けたかったなって思ってたらやるって聞いたので、もう絶対行こうって。
じゃあその、はい、マットの授業受けたいから来たみたいな。
そうですね。もうほぼ。
あ、そうなんですか。
そしたら他の先生たちもレベルがかなり高かったので、はいはい、入る必要もないぐらい。そうなので、すごい良かったなと思ってます。
今来てどれぐらいでしたっけ？
まだ2週間ちょっとですね。でももう来週帰る。
3週間。
全部で4週います。
1ヶ月。
はい。
CN が終わって、
はい、
もうすぐに、ここに来たんですか？
CNA1 が終わってから半年経ちました。
だから2分帰ったんですね。
1回、はい、帰りました。
で、その時は、帰った時は、
はい、
帰った瞬間ここに来る予定ではなかった？
なかったです。
あ、でも日本に戻って普通に生活して、はい、一旦その留学生活は終了
終了
って感じだったけど、またその学校作ったっていう噂を聞いて、はい、来たくなっちゃった。
来ちゃいましたね。
すごいな、
は
い、
マシューはいいんですよ、本当に。
だそのもう日常会話は困らないでしょ？
そうですね、困らない。
でももっと勉強したいっていうモチベーションって何なんですか？
それは日本に帰ってからどうしようかなっていろいろ考えたんですけど、うんうん、もういろいろ迷った挙句インドネシアで働こうって決めたので、
うん、
それの、まあ、面接が実はもう来週、再来週あるので。
あるの？決まってんの？
決まってるというか、はい、行くのは決まってるので。
でも多分もう問題ないですよね。
だといいんですけど。
でももうよりパーフェクトに。
ちょっともう自分でも半年使ってなかったので、こうブラッシュアップしてから行きたいっていうのもあり。
え、じゃあ半年経ってきたらやっぱちょっと忘れてるもんですか？
なんかポンポンって、まあすごい使ってた単語とか出ますけど、たまにしか使わなかった単語とか、あれなんだっけみたいには
それはある
っちゃいます。はい。
でこっちで2週間ぐらいあったらまた
思い出してきました。
でさらにその受けたかったマットの授業を受けて、
はい、
どうだったんですか？
いや本当やっぱりいいなって。
あ、そうなんや。
はい、
いいな、僕も受けたいな。
絶対受けた方がいいと思います。私は
グループで一コマだけ受けたんですよ、前回来た時。はい、でもマンツーで受けたいな。
マンツーもかなり。
あ、でもグループもいいのか。
どっちも。
その時ねシラブルのなんか授業かなんかをしたのかな。ちょっとだけ受けたんですけど、
はいはい、
で僕まだその彼の大人気のをまだ肌で感じれてないから、もっと受けたいと思って。
そうなんですね。もうマットがグループクラスなくなるってなったら、もうなんか生徒の子は泣き出しちゃうし本当に。
泣いてる人はいるんですか？
泣いてる人一人だけじゃないです。
私も一人だけじゃない。
もう何人か泣いてて。
授業を受けられなくて人が泣くってすごいですね。
本当に今日はお酒飲むの付き合ってほしいか、それだけ来てって言われて
振られたみたいになってるんですね。
もう悲しすぎるって言って。
マットすごいな。
本当影響力は、うん、あると思います。
あ、じゃあ結構そのなんだろう、マットのことを知ってる人からしたら、マットが学校を作ったのは結構なインパクトなんですね。は
い、結構なインパクトだと思いますね。
すごいな。
うん、私のその友人も来たいって言ってます。はい。
じゃあここ今後人増えそうですね。
増えるとは思いますね。
じゃあ、予想通りの経験がここではできてるということですか？
そうですね。
3つフィリピンで学校を経験したわけじゃないですか。
はい。
やっぱり全然違うもんですか？
もう、まず、資本が日本人か韓国人かでも変わってきます。うん、
やっぱりそれは感じました？
それはすごい感じます。日本人はやっぱり細かいじゃないですか。
細かい。
なんか、ちゃんとこう衛生面とかでも気を使ってくれてるなっていうのをすごい感じるんですけど、
うん、
韓国資本だからダメとかではなくて、うん、CIP はちょっとご飯とかがちょっと、うん、良くなかっ
合わなかったんですね。
合わなかった。
いやまあでもそれは一般論としてよく言いますよ。韓国系のはご飯きついとかね、衛生面とかね。
で
やっぱり日本人と韓国人が要求するクオリティが多分ちょっと違うんだと思うんですよね。
多分そうだと思います、ね、
日本人やっぱ細かいですよ。
細かいです。
やってる側からしたらもうそこまで言うみたいなことも時にはあると思うんですよ ね、
ありますね。
でもそれは日本ってそういう国なんで、
はい、
それにサービスで応えるみたいなのもなんか当たり前にあるから、
うん、そうです
ね、やっぱりそれが運営側にそういう気持ちがあった方が僕はまあいいかなと思って、うん、基本的に僕は日本系の学校を紹介してるんです ね、
そうですね。
でも韓国人の学校が合う人もいると思うんですよ、うん、その韓国人と仲良くなれるし、
うん、そうですね。
でやっぱり英語使う、英語でコミュニケーションするしかないし、うん、っていうのはあると思うんですけど、はい、まあ基本的には日本人がいいかなと、
うん
うん、まあでも両方体験されてますからね。
そうですね、日本資本だと、うん、基本的に綺麗にしてくれる子、まあ、住環境をやっぱ衛生的にこう過ごせるようにしてくれるっていうのはあります。
日本と比べてやっぱり衛生面落ちますけど、でもその、はい、できるだけ何とかしようっていう気持ちがあるかど
う
かです
ね。はい、もう見えますね。
ね、違いますもんね、
はい、もうなんか全ての学校のキッチンに入ったんですけど、
はいはい、
やっぱり韓国資本のところだけ嘘でしょっていうような状
態ことがあったんですね。
はい、ありましたので、ちょっと、日本って素晴らしいって思ってしまいました。
そうか。まあでもそれでも、韓国資本でも勉強になったし、楽しめ、は
い。すごいいい環境、いい環境というか、まあ、いい経験ができたなと思ってるので。
英語力も上がったわけですよね。
はい、行ってよかったと思いますけど。はい、
で、今はここが結構快適に過ごせてるんですか？
そうですね。
それ何が違う、何が大きいんですか？
まず少人数制じゃないですか、どうしても今は。
他の2つでも100人以上規模ですもんね。
はい、そうですね、大きい。
まあ、CNU はもう100人近いですからね、もう。
はい。
だから、ここは今何人ですか ?10 人ぐらい。
そうですね、10人ぐらいなので、融通がまずすごい効くんですよ、うん。
ちょっと聞きすぎな気もしますけどね。
うん、ちょっと。
何でも答えてくれますよ、
ね。何でも答えてくれるから。
はいはい、うん。僕もだから、この融通効くのが、
はい、
これずっとできるのかなってちょっと思います。
うん、確かに、まあ、規模が大きくなったら管理するのって、まあ、それはもうマネジメント次第だと思うので、うん、私は。
でも今、うん、もうできるだけ生徒の意見答えようという姿勢があるから、ね、なんか頑張ってんなと思いますね。
うん、
横で見てて。
そう、そうなんですよね。ね、すごい。
やっぱりじゃあ少人数が自分には結構あったかな
って。すごいアットホームなんですよね。みんな仲いいし、先生と私今一緒の部屋にしてもらって、ボーディングティーチャーって言って、
はいはいはい、はい、
初めてだったんですけど、
どうです
か？すごいです。
ボーディングティーチャーはその、はい、住み込みの先生と同じ部屋で住むってやつですね。
はい。
だから授業外でも、まあ、寝る前とか起きたりとかしても、うん、一緒に生活してるから、はい、英語使おうと思ったら使えると。
もうしかもちゃんと正してくれるんですよ、これ違うよみたいなのを。それとかあと一緒に DVD とかリビングで、まあ、毎日のように見てるんですけど、
はいはい、
これなどういう意味みたいなこととか聞くと
的確に答えてくれます。
もう全て的確に教えてくれます。
すごいな。
すごいいいです。だから
ボーディングティーチャーの部屋っていうのは普通の部屋よりちょっと高いんですか？
いや同じだと思います。あ、どうなんでしょう、その辺はあんまり確認せずに、ああ
普通に要求されたお金を払っただけ、
はい。
まあ、多分ちょっと高いんだと思うんですけど、先生を拘束するから多分ね。
なるほど。
でも僕はその価値あるかなと思うんですけど、これ残念ながら男性できないんですよ。
え、そうなんですね。
ボーディングティーチャーで大体女の人なんですよ。
おー、あ、そうなんですか。
で、男同士はそれはそれでなんか嫌がる、お互い嫌がる人も多くて、
確かにうちは今のところアンジェラしかボーディングティーチャーは、はい、いないですね。
まあ学校によってあるんか。僕今まででも見たのはボーディングティーチャーみんな女で、女性限定サービスっぽいですね。
そういうものなんですね。
でも大きな学校やったらいるのかもしれないね、男性で。
あ、でも前に一回聞いたことあります、アンヘレスの方で。
あ、本当ですか。はい、じゃあ学校によってあるって
ことか。はい、ちっちゃいところだと割と。
なるほど。これじゃあ最初7ヶ月行って、はい、で半年インターバルで今1ヶ月の途中、
はい、途中です。
でその一番最初その1年ぐらい前に英語を勉強したいと、
はい、
って思ってた時のその理想の自分に今慣れてるんですか？
そうですね、理想っていうのは
まだまだ
できれば、私は まあまあ、そうですね、フィリピンに留学してきてる人の中でも割と理想がばっか高いんですよ。だから先生たちぐらい喋れるようになりたいっていうのがあるので、まだもうちょっと勉強したいなっていう気持ちはありますけど、もう今ぐらいになったらあとはもう使っていくしかないかなっていうのは、
まあ、だからインドネシアで働いたら、
そうですね、あるそういう環境になれるといいなとは思ってます。
なるほど。
だからやっぱりネイティブの先生がいるっていうのはありがたいなって、最初は全然あり方が分かんなかったんですけど。
最初ってどのタイミングの？
最初 CYP に行った時にネイティブの先生、すごいいい先生と、なんか老後の暇つぶしできたぞみたいな人とか、
多いですからね、
多いじゃないですか、はい、でその時に、なんか今の自分のレベルだったらフィリピン人の先生だけで十分だなって
思った
んですよ。
それは説明が分かりやすかったんですか？
分かりやすいし、まず自分が基礎レベルからやらなきゃっていう段階だったので、あの先生、ネイティブの先生のマンツー特にいらなかったかもってちょっと思ったんですよ。でも、その後にネイティブの先生いない学校行って、あのフィリピン人の先生とかでもこう意見が割れたりとか、これはどうしてこう言い回しになってて、
正解が分からない。
正解が分からないってなった時に聞ける人がいないのが、ちょっと、なんでって、はいはい、なんかこう、ってなってたんですけど。
シエナはネイティブいないですもんね。
そうですね。なので今回ここに来て、まあここに来てもそういうようなことが、ちょっとだけあったんですね。なんでこれがこうなってるのかわかんないみたいなのを、わかんなくて結局、じゃあ、先生たちも意見が割れて、結果、まあマシューに聞いて、納得した。
納得って。
っていうようなこととか。
だからそれやっぱり、その人のレベルによるんでしょうね。はい、だからレベルがどんどん上がっていくと、やっぱり要求も上がっていったときに、やっぱネイティブがマッチするのかもしれない。
確かに。で
も超ビギナーの人って、そんなにまだ英語分かってないから、
そうなんですよね。
そんな難しい、っていうかもう発音の違いもよく分からないし、
いらないかもしれない。
なるほどね。まあでもそれも、ネイティブのすごいいい先生ならいいかもしれないですけど、ネイティブもフィリピン人も、先生によって全然違うから。
そうですね。
だから単純にそのネイティブかフィリピンかっていうそんな簡単なものでもないかもしれないですけど、でも多分 CIP の時はその需要が分からなかったっていうのは、多分その時の英語レベルでは
いらなかった
のかもしれない。
グループはいいなと思ったんですよ、でもマンツーマンのコースとがついてるコースとそうじゃないコースがあって、そっちでもよかったかなって、はい、思っちゃいました最初は。
僕もあの初めてフィリピン来た時に英語って、国によって全然違いますけど、それもよく分かってなかったんで、でもなんかある程度英語をいろいろ聞いてたら、そのまあ国によって全然英語違うなって思って、でもそれ分からん時に、多分何にも分かってない時ってやっぱりなんかこう親切に教えてくれたりとか楽しいとかのが重要なのかもしれないですね。
モチベーションがこう、保てるように
僕今あの前回来た時にマッシュとバーって話したけど、多分2年前話せないと思うんですよね、あのブワって言われても全然分からへんわって。
そうですよね。
ってなると思うから、やっぱりその人のレベルにも、
よる、
フィリピン人の英語の方がやっぱり最初聞き取りやすいですからね。
そうですね。
すごいな。理想がでも高いんですね、本当。
理想はだか高いからそれを求めるときりないなとは自分でも思ってるんですけど、まあ分かりやすいようにトイックとかで目標点とか決めて勉強を続けて、まあ、モチベーションを保とうっていうのは、考えてます。
そうか。あの周りの人でフィリピン留学やってる人って結構いるんですか？
結構いますね。
じゃあもう結構普通に知名度も上がってきてるんですよね。
上がっては来てると思います。
その女性なんで、その治安とかそういうのに対するその危険だなって思ってなかったですか、もともと？
一番最初はちょっと思っていたの で、もうものすごい調べて、クラークは安全っていうのを聞いて行ったら、あれアンヘレスだった。
これでもなんだかんだ滞在長いじゃないですか。
はい、
その別に何もなかったですか？大丈夫。
私は危険な目何にも合ってないんですよね。
僕も合ってないですよ。でも、なんかその話は聞きますけど。
そうですね、聞きますね。でももう本当に極論を言えば、日本みたいに夜中に女の人一人で歩ける国ってもう世界でないじゃないですか。もう全ては場所 国がっていうよりは時間帯場所っていう、まあ、持ち物とか、うん、そういうのに気使ってたら安全に過ごせるんじゃないかなと私は思いますね。
でもそれはもう多分その通りだと思う。そういうのが自己管理できない人が出てきてトラブルに巻き込
む、うん、それは、うん、もうしょうがない。
しょうがない。
だけど貴重品を持ってこないようにしてはいます。
持ち歩かない。
持ち歩かないし、うん、何ですかね、貴金属とかもちろん。
え、でも、はい、パシッてしてるじゃないですか、いつも。
そうですね、CIPにいるときはもうぶっちゃけ全然気にしてなくて、ゴールドとか普通につけてたんですけど、よく何もされなかったなって、
はいはい、思ってます。今、その後はもうつけないようにしてるんですか？
そうするときは。その後は、外にいるときはつけないように。
あ、そうなんや。
一応、別に、
場所とか時間による
ってこと？時間とか、はい。この辺は絶対大丈夫だと思うんですね。うん、もう、高級住宅地だし。
人もそんなにいないしね。
はい。なんか、うんうん、なんかすごい。安全なので。でも、
まあ、クラブとかいますしね。
空港でもし奪われたらとかいろいろ考えて、あ、まあ、つけないようにしてますけど、つけてても別に問題はないと思います。よく SM ですごいのつけてるおばちゃんとか、フィリピン人の人もいますので。はい。
うん。そっか。なんかあります？この学校の特色的な。
特色はやっぱり、うん、ボーディングティーチャーがいることともやっぱりマッシュですかね。か基本的に先生の質が高い、求めているものが高いなっていうのは思います。学校自体が。その、先生とかのレベルチェックとかもすごい厳しいですし、
うんうん、
なんか何人も落とされてるのとか見たので。
そうですね。今もいっぱい落とされてますからね。
そうですね。基準が高いのはいいことだなと。
僕日本省の学校いっぱい見に行ってるけど、やっぱ日本省の学校って面接めっちゃ厳しいんですよ。
そうなんですね。
全然取ってないんですよ。僕ほんでよく実験台されるんですよ。はい、いるからデモクラスとかの。でいろんな人が次々来て、はい、すごい熱心に教えるけど、まあ結構な確率で落ちてますね。
そうなんですか。
だから
日本人は、
うん、日本人
は
やっぱ要求が高いんだと思いますよ。
そうですね。
だから応募者いっぱい来るけど、うん、ずっと一人二人採用するのに困ってますね。だから一人先生見つけたら
話せないみたいな。そうですよね。まあまあ奪い合いというか。
なるんじゃないですか。だって人先生もやっぱり流動しますからね。長い目で見たら。
そうですね。
経験してみて、そのフィリピン留学って、
はい、
その周りに勧めたくなるようなものなんですか。
もうかなり勧めています。
あ、すでに。
すでに。もう行こうかな、カナダみたいなこと言ってる人には、
うん、
英語力がそんなにない人には一回フィリピンに寄ってから行ったらもっとカナダで有意義に過ごせるかもよみたいな話とかはして、うん、実際いろんなとこ行ってる子もいます。
あ、もうそういうのを紹介して実際フィリピンに来た人もいるんですか。はい、
来た人もいます。でもみんな満足してるみたいですね。
あ、そうなんですか。
はい。
その時ってどう学校を紹介するんですか。学校はもう紹介しないですか。
学校紹介したこともありますね。
あ、そうなんや。
はい。それで来たこともあります。知り合いの、はい、人が、二人ぐらい、
いて、
私が行ってた学校に。
行ってるんですね。
はい、行ってました。
うん。いや、うん、でも、僕今回、聞いてて、すごい参考になったのは、
はい、
この学校でもなんか、もう、過去一番レベルが高いらしいじゃないですか。
そうみたいですね。
そう、だから僕上級の人がどうスキルアップしていくのかなっていうのは、そのフィリピンの中でよくわからなかったところなんですよ。まあ、もしかしたら上級だけじゃなくて、その人がすごい専門性を求める場合もあるじゃないですか。ビジネスのこういうことをやりたい、
はい、
でそしたら先生そのこと知らないとできないでしょ。英語だけじゃなくて経験みたいなもんで、
はい、
でも今そのカンバセーションとかトイックのスコアとかでこう追求していって、で日常会話も別にまあ不自由しないってなった時に、
はい、
フィリピンでさらに伸びしろあんのかなっていうのはもうよく分からなかったんですけど、
はい、
でも全然あると。でそれはでも一つのポイントはやっぱでもネイティブはいた方がいい、
いないときついと思います
っていうことなんですよね。
ある程度できたら、
それはやっぱりネイティブとフィリピンの、あ、コンコンできた、
はい、
あ、じゃあ終わりますか。ちょうどもう次の時間ですわ、
はいあ、はい、
はい、ちょっとブチってなりましたけども、
いい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。